この1週間余りはワールドベースボールクラシックのニュースで占められていました。日本チームが優勝した際のインタビューで大谷選手が日本だけではなく韓国、台湾や中国のアジアが決勝ラウンドに残るぐらいに野球が発展していくことを望むと話し、その言葉から彼の思い描く夢や世界観に感心しました。日本チームは総合的に素晴らしかったですが、どこの放送局のワイドショーも過熱気味な報道が目立ちました。明るいニュースは必要ですが、他の重要な案件を意図的に覆い隠しているのではないかと個人的には疑うほどです。暗いニュースが多いから都合の悪い話は聞かせたくないという余計な思惑が働いているのでしょうか。今朝この牧師のコラムを見て一部自分の説教と被っていることに少々驚きました。ちなみにこのコラムや説教は無論中西牧師と打ち合わせすることは一切ありません。それはどうでもいいのですけれども、いつの時代も暗いニュースには事欠かないものだと考えます。しかしながらキリストを信じる立場のものから言えることは、暗い世の中にも究極の希望があることです。キリストの十字架がすべての人がよるべき救いであることは明らかにされています。教会はキリスト以来このことを福音として報道してきました。キリストにある希望のニュースはそれを受け取る人の中で生かされるものです。さてイエス様はユダヤ人の精神性を見事に表した例え話をします。ブドウ園の中で凶悪な事件が起こりました。暴行に傷害罪および殺人罪が適用されるような事案です。犯人はそこで働く農夫たちです。収穫時期にオーナーから派遣されたしもべを次から次へと存在に扱い、侮辱して追い返しました。そしてブドウ園のオーナーの息子にまで侮辱して園の外に放り出して殺害し、彼が引き継ぐはずの財産をせしめようとしました。常識的に考えるならば殺人罪と横領罪に問われるところです。しかし非常に態度のでかい農夫たちの思惑はあくまでも自分たちの正当性を主張することです。オーナーは関わった農夫を殺害しました。目には目を、歯には歯をと復讐を持ってこの事件が終わったかに見えます。しかし事件には意外な続きがあるのです。我々にとってこの例え話は決して分かりやすいものではありません。そこにイエス・キリストとか聖書とか神様のことなんて知らない人がこれをいきなり聞いたとしたら、内容がひどくてバカバカしいものに感じます。これを少しずつ紐解いていきたいと思います。ブドウ園は聖書の随所に出てきます。特産品には変わりありません。赤いブドウ酒も日常的に親しまれます。よってブドウ園は神の民イスラエル全体を象徴します。ブドウ園のオーナーは神様です。そしてオーナーの愛する息子こそイエス・キリストです。ここまでは見抜いている人が多いと思います。暴行しまくりの乱暴な農夫たちはユダヤ人指導者です。そうです、最後に書いてある律法学者や 祭司長たちのことです。時間差で送られてきた三人のしもべは預言者です。神から託宣を受けてメッセージを伝える人たちです。つまりこの例えば第一に神の民イスラエルに対して神がいかに深い愛を持って慈しみを持って関わってこられているか、その歴史的側面をも示しています。第二にその神の愛に対してイスラエルの指導者たちはどのような態度で応えているのかを示します。旧約聖書の預言者たちはその神の厳しい言葉を伝えたらそれこそ存在に扱われたのを記憶していると思います。第三にメシアであるイエス様を死刑に仕向けた人たち、主に神の御胸に不忠実な指導者は退けられることです。そして神の民としての特権は他の人たちに与えられるだろうと予見しています。まさか話をしているイエス様ご本人がメシアであると民衆は誰一人気づきませんけれども、ブドウ園の例えの内容はユダヤ人として大枠で理解できています。イスラエルの歴史は旧約聖書を読むと分かる通り預言者なしでは語れません。預言者が民にとって都合の悪い言葉を忌憚なく述べると猛反発を食らい、まともに聞いてもらえませんでした。幾度と改心のチャンスはありました。預言者の言葉に聞き従ったなら良き神の証人としての記録が追加されたのです。しかしそうではなかった。その反省をも記されている旧約聖書は素晴らしいです。外国に滅ぼされたイスラエルが時間を経て今に至ります。指導者の人々はメシアについて願望が投影された理想像から現実のイエス様は全く結びつかなかったのでしょう。特にイエス様に対する態度にその心の内が現れています。イエス様は立法の指導者である彼らにその偽善性の部分など都合の悪いことを忌憚なく指摘してきました。それに最も反発して殺意まで抱いているのはやはり指導者たち自身です。歴史が繰り返されるというより指導者に限らず我々人間は己の罪のために自分の目と耳で本質的なことに気づくのに疎いものであるのかもしれません。今や神の御約束したメシアが訪れているのです。神のご計画が着々と進み、イエス・キリストは神の御国の実現を述べているのです。指導者たちはイエス様に手を下そうとしましたが、この時は引っ込めます。民衆がイエス様のことを預言者だと本気で思っていることを知っていたからです。ところで民衆がこの例えを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言いました。ブドウ園のオーナーの息子が殺されてしまうことに戸惑いを覚えているのかなと私は当初思っていましたけれども、そうではないようです。実のところブドウ園を他の人たちに与えるに違いないとイエス様が述べた部分に反応しているのでした。つまり神から 選ばれた我がイスラエルこそ神の祝福と恵みを受け継ぐのにふさわしいのに、それがイスラエル以外の人々の手に渡ってしまうなんておかしいじゃないかという猛抗議だったのです。実に誇り高きユダヤ人らしい反応と言えます。イエス様は多くは語りません。しかし他の人たちと言われているのはズバリ異邦人のことを指しています。イスラエルの民だけに与えられると彼が思っていた神様の恵みは世界中の人々にも分かち合う時がもうそこまで来ているのです。けれどもその前にイエス様ご自身は追うべき任務の実現に向けて祈りつつ行動していました。イエス様は彼らを見つめて言われました。詩編118編の22節にある御言葉です。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。捨てられた石はブドウ園のオーナーの息子だと理解されます。つまりイエス・キリストこそ罪の親石となった石なのです。具体的にはメシアであるイエス様は拒絶され殺されてしまいます。イエス様が私たち人間の罪のために十字架にかけられて死ぬことが予見されます。神の救済計画というのはメシアの約束を知るユダヤ人においても不可思議さを残すのです。その石によってつまずき転ぶユダヤ人のことも言われます。彼らは真心からの信仰よりも立法の実効性に重きを置いたためにイエス様につまずいたのです。無論イエス様を神から来られたお方だと信じるユダヤ人も大勢いました。それは重たい病気を患っている障害者などに代表されるように何らかの重荷をすでに抱えている人たちでした。立法による位置づけだけでなく、当時障害などは罪と密接な関係があるとされていたので、烙印を押された人たちほど罪の自覚が強く、神に救いを真剣に求めるのです。人の目を顧みないようなその病人の行動が随所に記されています。大声でイエス様をいつまでたっても追いかけながら呼ぶとか、そして周りの人たちにうるさがられて排除されそうになるような場面がいくつか記憶されます。しかしイエス様によって癒された人々は信じるに近くされた人たちです。そうでない人たちも大勢いますが、イエス様はご自分の血による犠牲をもってすべての民を聖なるものとするために苦難を受けるのです。立法による罪の責任を負い、イエス様こそ神の義を実現する張本人です。さて、ブドウ園はそもそもオーナーである神が決めて切り開いたものです。オーナーから委託を受けたユダヤ人が管理しているにすぎません。だから管理人はオーナーの意向や指示に従わなければなりませんが、その息子まで殺してしまいます。同胞でありながらこのような顔面な人々がしでかしたことをも神は利用され、なおも御業を成しました。イエス様の死によって希望がついえたと思うしきところに復活がなされました。神は御子であるイエス・キリストを万物の相続者と定めていました。 このキリストの十字架によって罪許されたと信じる者は救われ、神の御国を相続するのです。それまでは裕福な豊かさが神の祝福の象徴でありました。しかしキリストの十字架はその価値観を変えます。キリストの十字架は一般的には滅びの象徴であっても、金銭では変えがたい救いの門の入り口なのです。立法と罪に死んでキリストに生きる新しい提案が私たちになされました。実に神の相続財産は十字架に表され、御子キリストを信じるすべての人の心にあるのです。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、イエス・キリストを救い主としてお与えくださり、神様の深き愛に感謝申し上げます。キリストの犠牲によって律法が完成に至り、神が義であることを表してくださいました。どうか先に救われた者も一層キリストを信じる者とさせてください。どうぞ隣人を愛することができるようにしてください。一人でも多くの人が罪許され、キリストと共に歩む喜びの人生を得させてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。